お便りを読む会、ついでに近況報告。
よいしょ。
はい、お便りを読む会します。
うん、
溜まってきております。
そうね、
それからね、近況報告もいくつかございまして。
そうだな、
これも溜まってきております。
前にお便り読む会をやったのは
そんなに前じゃない。
そんなに前でもない、
う
ん、
2ヶ月前くらい
かな。
1月か2ヶ月前くらいかな。
うん、うん、
多分あの公開収録が最初だったよね。
そうだよね、
うんうんうんうん、あの時が最初なので、それ以来って感じですね。
あのゆる民族学ラジオ、音楽楽ラジオ、
音楽楽ラジオ、
うん、お便りフォームありますんでね、
はい、
はい、皆さんよかったら送ってきてください。
うん、続々いただいておりますんで、お便りを読むもやっていくんですが、
はい、
ですね、いくつかね、先延ばしにしてきてやっていなかったこともあったりとか、
うん、
それから、まあ、最近あったこととかもあるんで、
うんうん、
まあ、お便りを読むのは後に回して、
お
先に近況報告の方、
はい、
させていただくという構成にさせてもらいます。
はい、
というのもですね、あの素敵なものをいろいろいただいたりしたので、
うんうんうん、
ちょっとここの机の上にですね、ポンと置かしてもらいたいっていうのもありますんで、
はい、
先に近況報告からさせてもらいますね。まずこの間ですね、
うん、
あのカフェの方で、まあ、いつも通り店長業務に勤しんでおりましたら
、うん、
なんか見慣れない住所からね、
うん、
福島の、
うん、
あの小包が届きまして、
小包
なんであろうかとって、ね、開けてみましたら、こちらの、
うん、これ、
うん、箱が届きました。アトリエカラスって書かれて
る。そうね、ロゴがね、
うん、
ここに書いてあります。
届きまして、何事と思って、
うん、
で、結構その出版社の方からの編集者の方から、
うん、
あの本を検本いただくという機会がね、ちょこちょこあるようになったんですけど、
ありがたい、
ちょっとどうも違うぞ、趣が
これはね、
ね、
どんどん違います
ね、思いまして、なんだろうで、前触れもなく届いたもので
そう、
大変驚いたんですけど、開けてみたらなんと素敵なものが入っておりまして。
お、爆弾ではない。
はい、
お、
開けてみてください。
いい、
はい、これは、
お、
動いてる。
出しますよ。
はい。じゃじゃーん。赤べこ
というやつですね。
ですね。
わー、いいですね。
は
い、
今ね、皆さんに見える方にですね。
かわいいですね。
体の右側面の方に。
アップ写真も後で
開け、ね、うん、ます。はい、こちら、ゆる民族学ラジオと、
うん、書いてあるわ。あのロゴがね。
そう。
書いてありますね。
書いていただいちゃって。で、僕らのキービジュアル的なね、
うん、
やつの色合いをそのままに、
そうだね、
赤べこちゃんを作ってくれました。
俺たちはこんな色なんだね。
そうだね、
そういう
ね、よく考えてみればね、結構いろんな、ね、なかなかの色を、ね、しているわけなんですよ。
おーおーおー、
よく考えてみるとシティポップ調の色ってやつです。
そうだね、
そう、それがね、赤べこちゃんにして送ってきてくださいました。
赤べこって作れん、そこにもな、それ作れるんだよな。
で、このアトリエカラスさんね、どうも受注で、
うん、
いろんな模様の赤べこちゃんを作ってらっしゃるようで、ツイッターやってらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
そちらでね、毎日いろんな彩色されたね、赤べこちゃんの写真をアップされていますので、お手紙もくださいました。
お手紙も添えてくださって、はい、ちょっとね、あて、なんか黒川さんだったので読むの
に、まあ、かまへんですよ、後で読んでください。そう、僕ら宛てみたいなもんですけど、
ね、う
ん、
ありがとうございます。
そうで、こんな風にですね、赤べこちゃんね、おるわけですわ。
うん、
これもいただきました。赤べこさ、この首の動き好きでさ、
可愛いね。
そう、いつもあの会津とかね、福島は結構行くんですけど、
うんうんうん、
あの好きで買おうかなと思うんですけどね、
うん、
買おうとすると高いんですわ。
赤べこ
そこそこする。
あ、そうなんだ、うん、まあ、でも大変そうだもんね、作るの。
そう、そうなんですよ、そこそこするんですけど、うん、これね、わざわざ作っていただいちゃって、
すごい、
うん、嬉しかったです。すごい、ね、赤べこ欲しかったし、
うん、
まさか我々のカラーにしてくれると思わなかったし、
ね、そうだ、オリジナルのもの
ですからね。そうそう、そうなんですよ。
素晴らしいです。
やっぱ癒されますよね、これね。
いいね、動きがあるのがいいですね、やっぱね。
そう、いいんですよ、やっぱ動くものってテンション上がるじゃないですか、
うん、ガキ
なんで。
そう、ガキ
だし、バカだから。そう、虫とかね、こういうの大好きなんですわ。
そう、上がる上がる。
でね、こっちゆる民族学ラジオのね、
うん、
ロゴがを入れてくださって、
うんうんうん、
でね、この裏側ですね、今さっきまで裏尺に見えていた方、
うん、
音符が書かれていて、
民族学ラジオだけじゃなくてね、
そうなんですよ、
このデザインもしてくださったの。
そう、右側面が民族で、左側面が、音楽という、
ね、
仕様になっておりまして、でもう痛く僕気に入ってしまったので、
うん、
収録の時はこれから基本的にここに置く、
うん、すごいあくびした今。
そう、出ちゃったね。、うん、あくびは 関係ないんですよ。
関係ないですよね。
心の真剣さとは別なんですよ、うんですね、緊張するとあくび出ちゃうたちなんですよ。
なんかの曲だったりはしないのかな。
もうやってみて、キーボードあるから
ドドドドド。まあそもそもこれがどうなのかどうかわかんないけど、
よく見るとあれだな、これストーンじゃねえのか、この
ラメ
してる。そう、なんか、うん、
を固めてるって感じ。
そう、なんかラメラメしてるやつを多分、
うんうんうんうん、
接着剤かなんかビビビってやってやったんだね。ポロポロ落ちてこないの、すごいね。
すごいよね、
プロだな、仕事が。かわいいですね。
楽譜解読は諦めました、
はい、諦めましたか。はい、このカット差し替わる音に首イライラしてたら可愛いです
よ、ね、うん、あ、いいね、うん、確かに。
そう、結構ね、編集チーフのクールさんが、うん、曜日にごとに曜日によるんですけど、うんうん、結構カフェに遊びに来てくれて、
うんうんうん、
そうするとなんかこうこれまでしてこなかったこうコミュニケーションを取るようになるんですね、
うんうん、
まあディスコード上でのやり取りっていったらチャットなんで、
そうだね、
うん、結構業務連絡が多かったりするんですけど、
直で話せばね、
そう、直で話すとね、うん、結構人となりも分かってきて、でやっぱり会うたびに話してるのは画面見てもらえないで編集するのって結構心がきついみたいなね。
うん
うん、要は一生懸命テロップとか入れてる、いろんな調整をしているんだが、
うん、
ラジオとして聞いてくださってる方もやっぱり多いんで、
まあ、まあね、タイトルがラジオですからね。
そうそう、ラジオですからね、うん、だからそう、画面を見てもらえなくて、これ見てもらえてんのかなって思いながらやってるっていうふうにおっしゃってて、うんうんうん、いや、まあその気持ち分かります、分かるじゃないですか。
まあ ね、動画としてね、文字入れて出してっからね、
そう、どこまでね、その絵として見せたらいいのかみたいなところもあるようなので、
うんうん、
もうこれからかかにべこちゃんの頭を揺らして、
ああ、
うん、これを見たいがために皆さんが画面を見るみたいな、
ね、そうだね、
そういうのもありなんじゃないかな。
やっぱり新しくね、スタジオ変わってから、うん、まあ、なんていうか殺風景というか、ね、
あ、そうなんですよ、
特に物といったものがないんで、うんうん、こういったものをね、飾っていけたらいいよね。
そうなんですよね、うん、まあ後ろの背景についても、そのゆるがくとカフェオープンチャンネルっていうところで、
うん、
この間副店長とあと富田くん交えて喋ってたんですけど、
うんうん、
まあ、なんかピクチャーレールって俗に言われる、
うん、
天井からその絵を吊るしたり、しっかり絵を吊るしたりすることのできるねものとか敷いて、
うん、
なんか棚みたいなのを臨時で置けたらね、うん、いいんじゃないかなみたいな話をしていたりとか、あとゆる民族学ラジオ、実はご存知ない方もいるかもしれないんですけど、こっそりグッズを出しておりまして、
出してます、
傘と、
うん、
アクリルキーホルダーと、
うん、
それから手拭いがございます、
うん、手
拭いだったらここにかけてもね、
うん、
いいんじゃないかなと考えていて、まあ今度次回あたりからそれでやっていこうかな、
いいね、
みたいなことはちょっと考えておりますね、うん、いいね、いいね、はい、そんな感じです。でね、そう、このべこちゃんいただいたんで、
うん、
今度からこの子はレギュラーとしてね、
やった、
一緒に出演してもらうことになります。で、こういうもらい物に関しては、本当だったらカフェのね、店内にね、ポンと置いといて、
うん、
皆さん見てもらったりつっついてもらったりすると、
うん、
まあ、一番いいのかなと思う反面、
うん、
以前ですね、ゆる言語学ラジオ宛てにいただいたファングッズというか、
うん、
ファンメイドグッズがですね、破壊されるというね壊されてしまうという事態があったので、
はい、
ちょっとね、ベコちゃんも紙でできてますんでね、
そうですね、うん、あんまりもろくは、あ、じゃあ丈夫では、
丈夫ではない、
ないと、
そう、どっちかっていうともろい方なので、うん、まあ、この子は基本的には後ろに入っていていただいて、
そうですね、
まあ、もしそのどうしてもベコちゃん見たいよって方がいらっしゃったら、うん、僕がいる時だったら声かけてもらえれば、
うん、
ベコちゃん連れてきますんで、
うん、
ぜひぜひ見に来てください。
そうですね、
はい、
水曜どうでしょうでもね、彼は新聞なんだねって言われてましたからね。
あ、ベコちゃんがなんかあったんですか。
そうそうそう、ベコちゃんがかわいそうにトラックに轢かれるという事件が発生しましてですね、
轢かれたもので一番衝撃的だったのは、私ね、カメ、
おお、カメ、
そう、ね、渡良瀬遊水地の近くの土手走ってる時に、
うん、
友人とインカムつなぎながらさ、原付きで走ってた。
ああ、楽しそうですね。
そうそう、でこれから栃木の方向かいますみたいなことでブーって走ってたんだけど、まあ、テンション上がってるよね、二人とも、楽しくなっちゃって、うん、もう楽しく会話してたんだけど、目の前走ってたトラックが渡良瀬遊水地から反対側の田んぼの方に渡ろうとしていて、
うん、
カメちゃんが、
うん、
それを目の前でパキャッって音して引いちゃったのよ、トラックが。で、もうそれ同じタイミングで二人とも絶叫してる。うわー、
いや、そりゃそうだ
って。カメが、その後しばらくテンション下がった記憶があります、ね、
うん、これは大事にしていきましょう、ね、
大事にします、うん、ここは引かれないです、はい、外持ち出さないので、
はい、
ということで、アトリエカラスさん、ベコちゃん、ありがとうございました、
はい、
大事にします。 ほんでもらい物といったら、うん、ちょっと今日僕らあの気に入って持って帰っちゃって、あの手元にないんですけど、
しっかり持って帰ったね。
しっかり持って帰って、防寒着になってるんですけど、ですね、僕らのリスナーの、トロノーノさんからですね、
はい、
素敵なジンベエさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆる音楽学ラジオとゆる民族学ラジオ仕様のジンベエさん、
うん、そうなんです
ね、いただいちゃって、
はい、
もう気に入っちゃいましてね。
あれいいよね。
ニコニコで2人で写真撮りましたね。ここで、ね、あの今多分それが上がってると思いますよ、はいはいはい、この画面の方には、
うん、
あ今度からあれ着て撮りたいねなんて言ってて、
うん
うん、まあ、それと関係ない羽織を着てこの男は今日着ているわけですけども、まあ僕はちょっと今日ね、あの、うん、一応夜シフトがある予定だったので、それでワイシャツで着ちゃいましたけども、うん、そうなんですよ。なんでそれも今度から来て、
うん
うん、登場したいと思います。トロノノさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、あれ別にこうなんて言うんですか、まるでこうグッズとして出したかのような仕上がり、
そう、ね、
すっごいしっかりした仕上がりで、
う
ん、あれ音楽の方も民族の方も背中にある御紋の方は、
うん、
円の中に、キツネちゃんがチェロ弾いてる、ね、
そう
ね、
仕様になってるんでね。
あれ可愛いっすよね、
うん、
普通に売ってもいいと思うんだよ
な。いい感じする。
トロノノさんにね、データだけもらってペダンティックの方で、ね、うん、受注販売みたいな感じに、ね、うんうんうん、したらね、なかなかいいんじゃないかなと思いますけどね。
ちゃんとお支払いしてね、
ね、ちゃんとお支払いしてね、うん、当然です当然です。そうそうそう、これからさちょっと肌寒い季節になるから、あれぐらい羽織るのがあるとさ
いいよね、
うん、ちょうどいいよなって感じするよね、
うんうんうんうん、
浦下くんのその和服ブームっていつ頃から始まってんの、そういえば。
あいつ頃から、
ちょっと前から袴
履き始めたね。今僕下、そうなんですよ、袴
立ち上がった。最近立ち上がるなこのチャンネル。
分かんないかもしれ
ないですけど、
袴っぽいものを履いてるんですけども、そうね、ちょっと前ぐらいから和服ブームが、
ね、
和を取り入れようっていうブームがね来てまして、
和を取り入れようっていう文脈から始まってるの。なんか履いてみたら意外と良くて、
うん、
もう袴しか勝たんみたいな感じになってんのか。
あ、まあ
最初の動機は何だ
った。でも最初は多分、
うん、
ちょっと和っぽい服装したい、
和っぽい服装した、あ、うん、そうなんだ、
から入ってて、
この間着物着てたもんね。
あ、そう、
ね、
着物とか浴衣とかいろいろ
大変でした。ツイッターが湧いてねえ、
着てました。
どうして面を見せないんだっていうことを、ね、結構上がってましたけどね。
いいんですいいんです、
ヒゲ剃り忘れてたのかな。
いや剃ってました、うん、ちゃんと、
うん、はいはい、
いやでもなんていうのかね、その和を取り入れたいなと思って、うん、あの袴っぽいものを履いてみたら、
うん、
あ、こんな涼しいんだと。夏シーズンだったので、
はいはい、夏季でしたね、ちょうどね。
そう、やっぱり今までさ、うん、そのなんていうの、いわゆるパンツズボンしか履いたことないからさ、うん、暑いじゃん。
暑いね、
ピチッとしてて、
まあねまあね、
学生時代からずっと学ランとかね、うんうん、いやスカート、まあこれはスカートじゃないけど、そういうちょっと通気性の高いもの、
うんうん、
こんな涼しいんだと思って、うん、夏は重宝しましたね。
剣道とかやったことある？
ないのよ。武道、
剣道バカもね涼しいよ。
あ、そうなんだ、うんうん、あ、そうそう、
しかもあれ結構しっかりしてて、
うん、
背中にやっぱこう当てるね、硬い当て板みたいなのがあって、
うんうんうん、
なんかそれでもって背中がシャキッとするんでね。
あ、いいね、
なかなかいいですよ。
そうそうそう、うん、まあそれから始まり、ちょっとずつそう和っぽいものをね、
ね、
着ていこうっていう流れで、そうそうそう、ジンベエ
もういただいちゃって、
いただいたんで、
ね、
もうとてもとてもありがたいでございます、ね、本当に。
トロノノさん自身も
そうね、
あのお店にいらっしゃった時に、うん、あのジンベエ着てきてくださって、
うん、
しかも袴下履いてらっしゃって、そう
そうそう、かっこいいのよね。
そう、上背が高いもんでさ、
そうそうそう、
で細身でシュッとしてらっしゃって、
うん、
で書生風のメガネをかけて、
いいの、
長い髪を後ろでまとめている、できすぎでは
かっこいいよね。そ
う
そ
う
そ
う、あの人が着るのが一番似合うんだから。
そう、あの人が一番似合ってる。
そうそうそうそうだからね、うん、そうそうそう、まあでも私たちもね、あれを着てね、収録とかも今後はね、
そうだね、
させていただけたらなとは思っています。
はい、
はい、まあ、皆さんも画面の方楽しみにしていてください。
はい、
で、あのほったらかしにしていた件が一件ありまして。
そう、なんか言ってたね、ほったらかし。
そうなんですよ。なんだと思います？
ほったらかしでしょ。
うん、やるやる詐欺は、うん、まあどのラジオでも多分やってると思うんですけど
なんだろう、山梨の温泉ぐらいだよね、やっぱりね。
山梨の温泉？
ほったらかし温泉ね。
ああ、ほったらかし温泉ね。何の話だったのか。はいはい、
何ですか、ほったらかししたこと。
ほったらかししてるのは、
うん、
僕らゆる民族学ラジオのオープニングに登場する、
うん、
あのずっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃのところ。
うん、
そうそうそう。とか、あと、あれ、場面切り、ジングル？
ダカダカダンダカダン
ダンってやつ。出てくるキツネ。
はい。
ピンクのキツネ。
うん。
あれの名前が決まってませんでしたよと。
そうだ。
あの子結局名前何にするみたいな話をしたのが、うん、天気雨じゃない、キツネの嫁入りの回か、
うん
うん、です。
なるほど。
第2回の方です。
はい、
どれぐらい前の話、はいはい、
ちょっともう曲が定かでないですけども、
ね、調べてみますとね、あの実に3ヶ月以上前の話だと、
うん
うん、
温めた、
温まったね、
うん、
6月18日です。
高橋温泉のようだ、
うん、でこれアップされたのが6月18日なんで、
うん、
撮ったのは5月18日とかそれぐらいですね。そんな前の話になってしまいました、
うんうん、
でですね、2つぐらいのルートから、
うん、
2つの場で持ってですね、うん、あのピンクのキツネちゃんの名前の方を募集しまして、
そうだね、
で1つが、YouTube のコメント欄で、もう1つが、Discord、
うん、
我々ゆる民族音楽学ラジオ、
うん、
共通のサポーターコミュニティ
っていうのがありまして、
ね、Discord チャンネルっていうのがありまして、うん、そちらの方でも、意見を、寄せていただいて、
うん、
投票をして、
うん、
ですね、集計までしていただいて、
ありがとうございます。
でかれこれ2ヶ月ね集計結果さえも放置して、本当に申し訳ないです。あの皆さん本当にねやっていただいたのに、ね、はい、いつまでも触れないで、もう一個ね、あの罪の方白状しておきますと、
うん、
各週公開だと言っていた、うん、ね、フィールドワーク報告動画の方もね、最初の方は各週でやっていてお
うおう、
で最初の方は嘘ですね。最初の1本目だけバンと出して、
うん、
各週って言ったのに、うん、あの2週間後に出して、
うんうん、
3本目に対してはもう各週の各週で出して、
うんうんうん、
4本目に至って1ヶ月後ぐらいに出しました
ね。
編集は終わってました全部、
うん、
もうそんな感じでやっているんで、あの緩い気持ちでサポーターコミュニティに入っていただいて、ね、いただけるとありがたいなってという、まあ、逃げの話は、
うん、
まあ、さて多いとして、サポコミ内での、募集に関してはかなり早い段階で終わって、
うん、
投票も済んで、いくつか候補が、まあ、上位3つぐらいまではね揃っていたという感じでありました、
うんうんうん、
でさっき僕らも、キツネの嫁入りの第2回の方のコメント欄を拝見して、うん、キツネちゃんの名前何するみたいなのをねちょっと見させてもらったんです、
うんうん、
で、それぞれの有力候補、
はいはいはい、
を1個ずつ YouTube の方から出して、
うん、
YouTube のコメント欄の方から出して、で Discord のサポートコミュニティ内の集計の結果と照らして、
うんうんうんうん、
だから全部で5案ですよね。
そうですね。
こっから良いもの、私たちにとって良いなと思う名前を決定して、
うん、決めていこうと、
ここでもう決めちゃおうということをしたいと思います、
はい、
うん、はい。で浦下くん、
うん、
YouTube コメント欄の方見て、
見ました。
結局どの名前がいいなと思われました
か？ね、いろいろね、コールだからこれがいいんじゃないですかって挙げてくださっていてですね、はい、
うん、
僕はね、気になったのはね、どう発音していいのかわからないな、あのちょっと僕が寄せちゃってんのかもしれないけど、
うん、
フォクローですね。
そう、モクローですねそれあのポケモンですよね、
うんうん、そうですね、
あのなんかフクロウみたいなやつ、ね、
そうですね、フォクスロー、ジュナイパーと進化していくんだろうなと思ってるんですけど、
ジュナイパーって
何だよ、ね、本物
本物もう分かんない、うん、全く原型残ってない
し、そうですね、これなんか、まあ、キツネなのでね、フォックスっていうところと、
はいはいはい、
あとは、まあ、民族学ということで、フォークロアとかけて、
うん、
フォクロー、
フォクローちゃん、
フォクローなのかフォクローなのか、
フォクローなのか、はい、にしてくださった
という名前がね挙げてくださって、
ノブ1113ですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。フォクロー、
うんうん、かわいいかなと思って
ね、呼びやすいよね、
うん、
あのそのうちフォクローとかになりそう
だね。あ、そうだね、フォクロー、
フォクローの方がなんかこうなんだろう、日本っぽくて
和
っぽくていいような気もするしね、いいっすね、ほくろ、
ほくろ、
はい、いいと思います。
ほくろ、うん、
ほくろこだわりある
ね、こだわりある、いやでも寄っちゃってんだ
よ、寄せたいん
だよ、寄せてないんだ
よ、
寄せないけど寄っちゃってんだよ
で、まあいくつか候補あって、僕の方も推しがあります、
うん、はいはい、
それはね、あのちょっとお名前の方がですね、多分これあの捨てあがじゃないけど、多分 YouTube そのまま登録して名前変えられてない方だったんで、はいはいはい、ちょっと読めないんですけど、ユーザーほにゃほにゃさんっていう感じですね、
うんうん、
桃色の狐、
うん、
ですからね、あのキツネちゃん、うん、ピンク色のキツネですんで、
うん、
それをちょっと並び順変えて、
うん、
キツネ桃で、
うん、
コモモちゃん、
コモモ、
コモモちゃん、
かわいいじゃん、
かわいいですよ、
かわいい、
私これ好きだなって思って、コモモちゃん推しです。
うんうんうん、
うんうん、何々ってかわいいよね。
そうだね、
ね、
コナニナニいいね、
小袋とかね、
小袋かわいそう、ちょっと
かわい
くね、わかんないけども、
わかんないか、うん、そっか、そう、コナニナニっていうのはかわいいなと思ったんで、うんうん、コモモちゃんにしましたね。うん、
いろいろあったんだけどね、他にもね。
そう、結構いろいろあった。浦下くんが好きなのは何ですか？
いやー、面白いのがね、ありましてね。そう、YouTube のコメントって、多分数行すると、一部はしょられてね、続きを読むってとこおさらいと、続きが見れなかったりするんですけど、うん、あ、なんだろうなと思って、続きを読むって押したら、ピンクピンクだって。めちゃめちゃ笑いましたね。
こんなこと言ったらあれですけどね、うん、命名センスがおっさんなんですよね。いや
ー、このね、その省略されてるところ蓋開けてみたらなんだろうなって期待感で、そうそうそう、ピンクピンタロウが出てきた時はね、うん、本当に一本取られたなと思ったんですけど、
いやあれさ上手ですよね。いや本当に、
いやよかったです ね、
皆さんもね、うん、ちょっとなんかそういうオチみたいなの作りたかったら、だいたい YouTube のコメントなんて5行、
そうだね、4行、5行、5行ぐ
らい見えるのが4行か、うん、見えるのが4行で5行目から消えるのかな、
うん
っていう仕様になってますんで、
ちょっとね、開業していただいてね、
うん、5行目開業していただくとちょっと
隠せるんで、
第二のピンクピン太郎が登場するかもしれないんで、
幼いんですけど幼いんですけど好きでした僕は。
ムカつくわこれ本当に、
あの、ね、本人としてもね、笑ってついててね、
笑ってついてね、やしてやったり
してやったりな感じがして、
ムカつく
わ、ね、
はい今のとこ、YouTube のコメント欄からだと、うん、僕はこももちゃん、
うん、僕はほくろ、
ほくろ、うん、ということで、でですね、Discord の方の集計を見た感じですと、うん、次の、4つが上がってきました。同点取られた3位のお名前、
うん、同率3位ね、
はい、副店と代理
お
あれですね、ゆるがくとカフェ、
カフェだね、
の、うん、ね、あの延長の話ですね、きっとね、店長代理と、
う
ん、あと副店長から副店を取っているような感じなんですが、
う
ん
う
ん
う
ん、
店長代理はいるのよ、もう
そうなのよ、店長代理は、うん、ビッパーがいる、ゆるがくとカフェにはですね、うん、性格の悪い人が僕の歯の形状をもじってですね、ビッパーの人形を置いていって、
う
ん、
そうだね、
そこにあの店長代理っていうね、うん、なんかね、ふざけた髪を貼って変えられてますんで、
このルッキズム反対時代にね、本当ですよ、面白いことやってくれた人がいるんですよ、
本当ムカつきますよね本当にね、でも皆さんに可愛がられてて、う
ん、あれ面白いんだけどね、
そうそうそう、うん、みんな喜んで写真撮って変えられるんで、うん、まあまあ僕もわんざらでもないっていう感じになってきました、
うんうんうん、まあ、そことちょっとバッティングしちゃうから、
そうなんだ、
代理だとね、
店長代理だとね、うん、で副店長、うん、いるんです
よ、ね、いるんだよね、これはこれで ね、
う
ん、
谷口っていうのがいます
いらっしゃいますからね、
谷口さんいますんで、ちょっとね、うん、あれと重なってしまうと
そう
ですんで、
ちょっとこの集計の時期もきっとあったん
で、そうなんですよね、うん、僕が放置してましたからねしばらくね、
うん、
ということで、あの3位の同率3位の副店と代理に関しては、うん、ちょっと省かしてもら
います、はい、ありがとうございます、
なります。で、得票数2位、
うん、
プーお前のことだよ
俺のことだよ、
プーだよ
俺じゃねえか、
懐かしいですね、
ピンパラリのプーでしたか、
昔話の回かな、
うんうん、
やったやつですね、うん、ピンパラリのプーからのプー、
プーと
プーちゃんね、
まあ、確かにね、うん、可愛いけど、ね、
クマに干渉しないかな、ウィニーザプ ー、
まあ確かにな
、うん、な
プーな、
まあ、プー可愛いけどね、
うん、
プーね、
一応ちっちゃいウでね、プーなんですけどね、
そう、プー、
うん、プー伸ばし棒じゃないってことは言っておこうん
です、ね、あ、そうですね、そうそうそう、確かに確かに、まあ色合いも全然違うしね、
うん、そうね、
あっちのプーとはね、うんうん、あっちのプーはい、2位がプーでした、
はい、
1位夜中、
おお、
うん、
夜中、
これ多分僕のペンネームというか、
うん、
今やってる名前、
そうですね、
本名だと思われているが実は本名じゃない名前
じゃないんですよ、
はい、黒川昼間という名前でやってるんですけど、うんうんうん、その昼間の反対ですね、
夜中ちゃん、なるほどね、
夜中ちゃん、
かわいいじゃん、
ね、最近はその夜系と呼ばれる ね、
うん、ね、
J-POP がね流行っているわけですけど、
それの一角みたいですね、
夜中一角みたいでいいですね、う
ん、ずっとですもんね、
ずっとねということで、うん、今のところ上がったのが夜中、
うん、
プー、こもも、フォクロですね、さあこの中から
悩みどころですね、
今日も名前決めちゃいたいと思うんだけども、
うん
うん、
何をもとに決定しようかな、
そうね、何をもとに決定しようかな、僕らが決めなくてもいいか、この際大輝くんに決めてもらおうか今一生懸命あの画面外でサムネを作ってくれてるんだけど僕は大輝くんの好みで決めてもいいかもしれませんね、うん、僕らは僕らで押し出してるわけだから、
そっかそっか、
ほくろはどれくらい推しなの、
ほくろ、
うん、
僕のポケモンみたいだなと思って
バカじゃん 幼稚園児みたいな選定基準だな。
いやいやいや、まあね、好きなんですけど、うん、そうだな。
じゃあ一斉のでいう感じに
して、うん、そうだね。
じゃあそういう感じで、はい、今大輝くんから、
案が出まして、
案が出まして、うん、僕らが一斉ので選びたいものを言います、うん、
はい、
で食い違ったら、うん、それに対して、まあ、ご意見番を
そうですねお呼びして、
大輝くんということになりましたね、
はい、
じゃあ
行きますか。
決まったら、決まりました。
いいですよ、
行きますか、
うん、
じゃあ一斉のでいきますか。
はい、
はい、一斉の
夜中
お偉い、あのサポーターコミュニティで ね、 一生懸命ねまとめてくれたからね、そこは
まあ確かそこのね得票数も含めてね、
うんうん、僕はね、いい響きとか呼びやすさとかからね、うんうんうん、こももちゃんいいんじゃないかなと思ったっていう感じであれしております。じゃあ、見事に
割れました。
違ったので、大輝くんに決めてもらいましょう。大輝くんお願いします。お、ということは、浦下くんの方を指さしておりますんで、夜中ちゃんに決定ということで、
お、
よろしいでしょうか。
いいんですね。
責任を押し付けられて苦笑いしてる。
大輝さんが一言も声を発さないんで合ってんのかどうかっていう感じでしたけど、夜中で、
はい、夜中になりました。
あ、夜中になりました。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
サボコミも報われてよかったです、うん、報われない方の選択肢を選んだ僕が言うのもなんですが
どっちもいい案だったからね、
うん、そうそう、うん、いいなと思いました。だからあれですね、なんかこうこれがついになるね、神社の狛犬みたいについになるときは、もう片方こももちゃんと
夜中とこももにして、
ね、呼んであげたら可愛いんじゃないかな。いい、
ね、そう、
まあね、やっぱりひらがな
夜中だからね、その黒川くんの昼間と、
う
ん、
そうですね、対応は取れてる感じ。
そうすると俺の下の名前もあけぼのかつとむとにしようかなって
。あけぼのいいんじゃないですか。浦下あけぼのいいんじゃないですか。
ちょっとね迷いますけれども、
うん、宮下草薙みたいです、ね、ということで、キツネちゃんの名前も、夜中ちゃんに決まりまして、
はい、
いい感じになまりました。
はい、
はい、皆さんありがとうございました。ほんでそうですね、大体お便り以外のことは、うん、済んだんですけど、うん、ちょっと近況報告をまあちょっと挟みたいなっていうのがありまして、
はいはいはい、
まあ、それぞれまあちょっとずつ喋っていきたいんですが、
うんうん、
浦下くんの方から音楽学の方で話してるけど、
ね、
こっちで話してない結構重大事があると思うんですけど、
ありがとうございます。丁寧に言っていただいて、はい、以前このね民族学ラジオの方で、うん、今年中にやりたいことって言ってオーケストラ作るよなんて、
ね、ありましたね、階段イベントを僕やりたいみたいな、
は
い、
あ、そうそうそう、話をね、うん、したんですけども、ついにそのオーケストラを作りましてですね、
作りましたね、
はい、今年の6月からちょっと動き出していて、
うん、はいはいはい、
練習をして人も集めながら今やってるところなんでございますけれども、うん、だからまずオーケストラができましたっていうのが一個、
ね、そう、お互いねやりたいって言ってたことできましたね。
やったもん ね、そっちのね赤い台も後でも話すか分かんないけど、
まあでもここで前回振り返りやったから
ごめんな、うん、そう、お互いやってみましてね、うん、オーケストラ作りまして、
はい、
であとですね、その作ったオーケストラの第1回の定期演奏会を、うん、2024年の6月にもうやると、
はい、
いうことになりました。
決まってんだね。6月9日
6月9日に、うん、鎌倉芸術館でやることになりまして、ね、
はい、楽しみですよ、はい、もうチケット2つ買いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、今キャンプファイヤーさんの方でね、クラウドファンディングという形で、うん、チケットを販売しておりますので、はい、うん、ちょっとこちらの方のチャンネルで改めて告知するのは初めてになるかと思うんですけども、うん、皆様ぜひよろしくお願いしますということで、そうですね、
お願いします、
はい、曲目についてはですね、はい、威風堂々、うん、そしてエルガーのチェロコンチェルト、
はいはい、
これは僕がソリストをやります、うん、で、休憩挟んで新世界よりという、うん、激アツプログラムになっておりますの で、
ね、
はい、まあ、詳しい話は例えば音楽学ラジオの方だったり、
うん、そうですね、
うんうん、クラファンのページだったりを覗いていただけるといいかなと思います、はい、段の立ち上げの経緯なんかも詳しくそこで話してますんで、うん、ぜひそちらもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
浦下くんが分身してるサムネがありましたね。
分身そうね、いっぱい
そしてって言ってるのがねありました
ありましたね、
あれが目印です、
はい、
そっちの方からご覧ください。
はい、お願いします、
はい、で僕らのツイッターとか、あと親友フィルハーモニーですよね、
うんうん、そうです、
オーケストラの名前
がね、名前がね、ありがとうございます。親友フィルハーモニー管弦楽団という、はい、
名前でねやってますけど、
こちらの T シャツのこれこれこのロゴなんですけど、
ね、そう、こちらのツイッターアカウントもありますので、はい、ぜひぜひフォローしていただけると情報を追いやすいかなっていう感じではございます。で、キャンプファイヤーとかクラウドファンディングのシステムがなんとなく理解できていない人もいるかもしれないんであれなんですけど、要は早めにお金を募っておいて、
う
ん、で募ったお金を持って運営して、
そうです、
で早めにお金もらうっていうんで、うん、まあ、ちょっとなんて言うんですか、返礼品みたいなものを添えて、
そうですね、リターンがあるの、はい、ということでグッズなんかをお返しできたらと、 アトリオグッズと、まあ、チケットですね、チケットを買っていただく形で、あのグッズがついてお返しする、
そういう形、
はい、
で、あの反則するというものになっております、はい、なのでクラウドファンディングのサイトなんか開いていただくと、
うん、
チケットの枚数、まあ、ペアチケットかシングルチケットか、
うん、
であのと同時にどんな特典がついてきますよっていうことも書いてありますんで、
うん、そうですね、
そちらの方と値段と、
はい、
皆さん の, あの余裕のある範囲
で、もちろんです、
あのご支援いただけるとよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、
そんな、まあ、近況報告ですかね。
ですね、大変ですね、
はい、それにちょっと今てんてこまい
てんてこまいですもうね
な感じでございますけども、
本当になんで僕らはこんなにねラジオ以外のところでてんてこまいしてるんでしょうね。
そうだね
ラジオが主なのにね、わかんないですね、
わかんないですね、
はい、
でも動き出してますよ、
はい、
っていうことです。
よかったです。
はい、はい、黒川くんは、
はい、
近況報告なんかありますか？
はい、ですね、僕はなんかこう大々的なこととかじゃなくて本当に近況なんですけど、
う
ん、なんだったら今日のことなんですけど、
うん、
先ほどその収録していたところですね、あのクイーリオンにね、あのラジオブースを覗きに来ていらっしゃった方がいらっしゃって、
はいはいはい、
すごい熱量だななんて二人で喋っていたわけなんですけれども、その方にねちょっとあの休憩時間中お話を聞く機会があって、
うん、
でなんとその方がもともと遺伝学をやってらっしゃった後に、うん、民族学で博士号を取られた
方だ
ったんですよ ね、うん、で研究の内容が西洋研究、まあ、いわゆるなりわいの研究ですね、
うん、はいはいはい、
これでもってご飯食べてますみたいな、その仕事の内容とか、
うんうんうん、
まあ、なんていうんですかね、職、まあ大体職人さんであることが多いですけど、
うんうんうん、
とか職の集団であることが多いんですが、そういう人たちの研究をしている方で、こと、金魚の養殖、
うん、
の研究をしていらっしゃる
なんだって、ね、
いうことでしたね、
うん、
で金魚とかあの猫とかそのあたりにそのなんか愛玩動物っていうのって、
うんうんうん、
江戸時代の中期後期ぐらいから、まあ、大体こう市民権を得て言ったらいいのかな、うんうんうん、あの普及することになって、で特にその鯉とか錦鯉とかさ、そういう文脈でさ、うん、綺麗な魚って、まあ、それだけで価値があるわけさ。
そうだね、
錦鯉高いもんね。
そういうわけです
よ、うん、だからそういうのがちゃんと長生きさせるようにとか、うん、うまく交配させるようにっていう、まあ、技術的な指南書みたいなのが世に出回ってるわけなんですけど、そういうのから紐解いたりとか現地フィールドワークしに行って、
うんうん、
なんていうんですか、その養殖施設とか養殖の技術みたいなものを調べられていたようなふ
う
なことをお聞かせいただいて、
うんうん
うん、まあ、大変いろいろ触発させていただいたんですよ、
ね、ね、うん、
でそういうそのなんだ江戸の時代とかの趣味本、
うんうんうん、
みたいなものってやっぱり当時の、限界自然科学を、
うん、
科学的にやってない時代の、
そうだ、ね、さっき聞いた話でもなんか本当にっていうのもあったもんね。
でしょ、
うん、
あれだね、金魚が元気じゃない時に、
うん、
タバコの灰を水槽に入れると良 い、
いな、うん、なんか言って たよ
ねタバコの灰ってみたいな、
う
ん、一番毒やんみたいな、
そうそうそうそう、
もう入れたら良いみたいなことを言われていた、
うん、
みたいなこととか、そういうその今聞くととんでも常識みたいなもの、
うんうんうん、
で江戸時代の指南書とか多いはずなんですよ。
あったんだろうな、うん、
でもガラって要は民衆に必要とされたものであって、
うん、
もうなんか一種のそのなんだ最後のにすがる藁みたいなところ、
なんかの答えが欲しくて、
ね、
こうしたらいいぞっていう
触れるわけだからね、
うんうん、
そういうものってこう民族学として扱うのは確かに面白いなと思いまして、
うんうん、
まあ、趣味事って多分ね、江戸時代に花開いて今までつながっているものって山ほどありますから、
うんうん、
そういう趣味本、趣味の指南本みたいなのを今後取り扱っていきたいなと思っているわけなんですね。で面白そうだなと考えているのが、まあ、例えば、マツムシとかスズムシの、ああいうのって音色がねいいわけですから、
そうだね、
例えばそのゆる言語学ラジオの方で、
うんうんうん、
ソムリエとかがさ、
うん、
味の表現をする、
うんね、
猫のおしっこのような匂いみたいなね、うん、ことを言ってましたけど、ああいう風にそのスズムシの音色についてさ、なんかいろいろ書いてあったら、
うわー、
おもろいじゃないですか、
うん、
どのように表現するのかなとか、
確かに
そういうの見られたら面白いなと思うし、
うん、
例えばまあ飼育の面でもそうですけど、
うんうん、
どういう風にして飼育してやったら長生きするかとか良い音色を奏でるかとかって、
うんうんうんうん、
多分書いてあると思うんですよ。でそういうのの当時の常識と現代の常識を引き比べたいわけですよ、
うんうんうんうん、
でそこでなんですけど、僕が今後そういう内容を扱おうとした時に、
うん、
ツイッターとかディスコードの方、
うん、いや
サポーターコミュニティの皆さんに対してはディスコードの方で、うん、それ以外のお聞き出せて一般の方々に対してはツイッターの方で あのもしその筋についてあのお詳しい方いらっしゃいましたら、うんうんうん、ちょっと連絡取らさせていただきたい。
そうだね、そうだね。
マツムシについて、マツムシの飼育こと飼育について詳しい方いらっしゃいましたら、うん、あのちょっと今度こういう企画をやりたいんで、
うん、
あの専門知的なね、うん、視点から見るとこれはちょっとおかしいとかツッコミどころがあるみたいなことを、うんうんうん、あのこうなんだろう、やり取りさせていただいて確かめさせていただけると、その動画内で僕らがそのとんでもなね、
うん、
江戸時代のその使用本、うん、まあ、要は指南本ですねを見て、これどうなの、でも実は今でも使えるネタでしたみたいなことになったら面白いなとか、うんうんうん、その逆のとんでもだったら面白いなとか、
ね、シンプルに今良しとされている技術も、うん、俺たちは知らなくて、そんな
こと
ない
みたいな、ね、面白さもあると思うんで、うん、ぜひそういう取り組みやっていきたいと思いますんで、あのちょっと僕はディスコードなりツイッターなりでわめいていたらですねあのぜひご協力いただけるとありがたいなと思っておりますっていう感じですかね、
うん、
そうだから、あのいい、ね、留学とカフェにいらっしゃったお客さんから触発されていい企画を思いついたよっていう話でした。
すげーキンキンの近況だったけど、キンキンキンキン面白い ね, ね、それはね、
やってみたいと思いますんで、うん、いはい、今後ともよろしくお願いします。お願いします。あのお便りを読む会と言い放ってから、うん、実に40分経っているんで
経ちましたかね。
で
今日はちょっと長めかな、
はい、ちょっとお便り読ませさせていただきましょうか。
お願いします、
はい、じゃあまずこの5月17日にいただいた、
はい
はい、
ラジオネームあやふやさん、ゆる民族学ラジオ怒涛の勢いで拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
民族学をゆるゆると分かっていくと、歴史、それぞれの倫理観、美的感覚や死生観、人間のいろいろな側面が見えてきて興味深いですね。
うん、
シャープ11第11回でお話しされていた全裸のウズベキスタン男性の写真ですがありましたね、はい、
シャープ11なんだろうなと思ったけど、全裸のウズベキスタン男性のね、うん、話
したね、
したってことはあれですね、あの聖徳太子の回ですね。
そうだね、
はい、
その写真ですが、私も意気揚々とサイトまで覗きに行ってみました。
行ったんだ。
あのサーバーが落ちたと。
落ちた。そう。あの本当に1週間ぐらい落ちてましたからね。
すごかったですね。
うん、悪いことしたな。
個人的な見方が正しいかどうかはさておき、
うん、
仏師過去彫刻家が仏像、
うん、仏師ね、
仏師か、うん、仏師過去彫刻家が仏像作りの参考にするため裸の男性に仏のポーズを取らせている様子を美術番組の映像で見たことがあるのですが、例の写真の男性のポーズがその時の絵面と似ているなと感じました。
確かに
体の流れや筋肉の隆起を学ぶためなど、もしかすると仏にまつわる何かしらを理解するためにあえてあの全裸あの格好なのかもしれません。というか、というか謎すぎて怖いのでそうであってほしいあくまで可能性の一つとして共有したい、そして全裸の謎を分かりたいので、ぶしつけながらメッセージを送らせていただきましたと。今後のゆる民族学ラジオ、ゆるゆるとした学びの楽しみに聞かせていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、
なるほどね。
怖かったですもんね、あれね。
そう、まあそので紹介されて、うん、本当にびっくり写真として、ね、見てたわけなんだけど、
ね、なんか意味があったんじゃないかっていう、ね、
そう考える一個見方としては、うん、その彫刻仏像を作るための参考にしたいと、
うんうん、実際机の上に座ってあぐらが結構
だったかね、
ちゃんと見てないけどあぐらの感じで
さ、
そうそうそうそうそうそう、あの小麦色の肌のね、
そうそうそう、
あのおじさんのイメージがガンときてるんで、ちょっとあまり記憶が定かではないんですが、
うん、
そうですね、もしかしたらそういう理由があったのかもしれないね。もう結局あの後調べてないのと、
うん、
あのしばらくサーバー落ちてたのですっかり記憶から薄れていったのでわかんないんですけど、
そうだね、そう、その後のインパクトもでかかったね。
いや本当にそう、本当にそう、
うん、本当にっていう、
本当に。でも皆さん、あのちょっと調べた方とかいらっしゃったら、
うん、
ぜひぜひ聞かせていただけると、またお便りの方投げ込んでいただけると、
そうですね、
あの数ヶ月後に読まれると思いますのでよろしくお願いします。
お願いします。
そう、あのこれを機にですね、またちょっと古い回になりますが、うん、シャープ11見直していただけるとちょっと嬉しいかなってところでありますね、
う
ん、
そうですね、
はい。ラジオネーム、うん、板池な山伏さんいいですね、
いいね
黒川さん、浦下さん、こんにちは。
こんにちは。
ゆる民族学ラジオ、ゆる音楽学ラジオともに毎週非常に楽しみに拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。以前ゆる民族学ラジオにて、うん、個人宗教っぽいものを募集するとおっしゃられていたのを聞いて、もしかしたらこれも個人宗教に含まれるのではと思い、こうしてお便りを投稿するに至った次第です。突然ですが、お二人は日常、
うん、
トイレに入って便座に座り、
うん、
スマホを触って長時間過ごしてしまうこと、もしくは ついつい長風呂をしてしまうことはありませんか？ありますか？
まあ、スマホ持ち込んだら別にいくらでも入れるもん
ね。ねえ、あれ良くないよね、あの文明の力ね。
良くないね。
本当良くない。
でもあるよ。全然あるある。ある
でもさ、俺さ、あの便座に座ってさ、その便座の中の汚水からさ、上がってくる大腸菌がなんか良くないやつがさ、肛門に入ってさ、あの変な病気になるっていうさ、都市伝説みたいなこと聞いてからさ、あんまり俺長いトイレに長いしなくなったんだよ。
その理由、大体トイレ長い理由しない理由ってさ、腸が落ちちゃうからとかさ、そういうことじゃなくて、上がってくるタイプの話。珍しい。
出ていくことはないのは分かってるから、入ってこられるのが怖いのよね。だからそれ以来ねやらなくなったんですけど。
まあでもね、お風呂は全然あのぬるめだったらいくらでもね、やっぱ入れるからね。
あ、そう、長風呂しちゃうね、本当に本当に。いくらでも YouTube さえ見れちゃえばね、100均で売ってるさ、上止められるね、
ああそう、ジップロックとか
ジップロック持ってって、まあ、あれで感電して死んじゃったね、外国人の女の人とかね、いるって聞くから、あんまやんない方がいいのはそうなんでしょうけど、やっぱり抗えないですよね。で、投稿者さんの痛い気の山口さん、私はそんな時、トイレまたは風呂場にカッパがいたと言います。長風呂してしまった時とか、トイレ長居してしまった時、そういう言い訳をするようですね。この家の水場で遭遇するカッパは一人の時には現れません、主に実家にいる時に使う軽い身内乗りの言い訳のようなものなのですと。例としては、長風呂やトイレでダラダラしていて、いつまで入ってんのよと母に言われた際、風呂場にカッパがいて相撲を取らないとどかないって言うから相撲取ってたら遅くなった、カッパがいて窓から追い出してたら時間がかかった、トイレにカッパが詰まっちゃっててみんなで助けてた、などの理由を付け加えて水場に居座っていたことの言い訳としています。
だからあれなんだ、おばあちゃんみたいなことなんだ。
どういうこと？
あ、ちょっとおばあちゃん助けててさ、
はいはいはいはい、
遅刻の言い訳、
なるほどね、なるほど、
的なことだよね。
確かに、そっか、おばあちゃんトイレにいたら怖いもんね。
そう、おばあちゃん怖い、怖いもんね。それは怖い。
おばあちゃんは言い訳できないもんね。
それは怖い。
トイレの長い理由
ね、それは歌い問題だから。
おばあちゃんハマってたわ。だいぶね、事故だからね。
だからその今確認しようがないカッパっていう存在。
そっか。なるほどね。
なのかな。
なるほどなるほど。一匹だけではなく集団で現れることもあるのです、実家の水場にカッパが現れ始めたのはまだ私が高校生だった頃だと思います。その頃にはもうすっかり妖怪や怪談が好きだった私は、特に昔寝物語に聞いた置いてけぼりのお話が大好きでした。幼少の頃はただ、取れた魚を置いていかないと街中にのっぺらぼうが無限発生する怖い話だと思っていたのですが、そういう話ではないけど、まあまあいい読み違いですね。怖いっすね、のっぺらぼうが無限発生するのね。これって釣りに行ったけど一匹も釣れなかった人がのっぺらぼうの意を借りて坊主の言い訳ができるな、と考えるようになってから、恐ろしさの面だけではなく、このお話を語ったり置いてけぼりに釣果を取られた当時の人々の人間味が感じられる面でも好きなお話となったのでした。そのあたりから妖怪の類を日常の軽微な言い訳に使うという状況になんとなく憧れがあり、ほう、同じく妖怪好きの母親がいる実家においてのみカッパが出たと言い訳を使うようになったのです。
妖怪のせいなのねっていうことですね。
実家は東京のど真ん中ですし、田んぼも沼も痕跡すらなければ川も暗渠となっている大都会ですが、そんな土地だからこそわずかな水場を求めてカッパが来るという設定で実家にカッパを出没させています。
設定が多いですね。
目を合わせるなり窓から逃げていったり、風呂場のドアの前に陣取って相撲を取らせてきたり、想像すると可愛いものです。皆様もお家の水場にカッパを出没させてはいかがでしょうか。ちなみにこのお便りはトイレでカッパに膝十字固めをしながら書いています。以上、説文長人事で失礼いたしました。
いいですね、
素晴らしい、めっちゃいいお便りだった。
いいですね、
この人文才がある。
いいですね。
読ませますね、めっちゃ面白かったな。
いいね。
これカッパを言い訳にするのめっちゃいいですね。
いいね。
ね、
本
当にいい。これなんか、あ、なんかちょっと心がねあったかくなりましたね。
そう、
うん、
なんかなんて言うんでしょう、いい妖怪の使い方
って、ね、いや本当にいい妖怪の使い方だし、あのカッパってね基本負けるんですよ。
負ける、
どんなお話でもだいたいカッパは人間をこう挑発してくる。
あ、はいはいはいはい、
相撲取ろうぜって言いながらだいたい負けるんですよ。
あ、そうなんだ、
勝ってることもあんまり読んだことがない。
へ、
前例としてカッパは勝つも はカッパが相撲が強いみたいな話が大体お話の最初に語られるんだけど、
うん、
その後カッパが勝つことってめったになくてですね、
もっと強いやつがいて
そうそうそう
カッパ任す
大体やられるっていう、うん、そういうなんか調子乗りな感じで出てくるんですけど、
うんうんうん、
そういうなんかこう愛嬌のあるカッパ感が現れ て, いてそうだ、ね、いいですね、
うん
うん、あなんかこの言い訳にこういう風に使うのいいな、
なんかあるかな他に言い訳に使えそうな、
言い訳に使えそうなやつ、遅刻した時の言い訳とかなんか、ね、あるかな、それはさおばあちゃんがおばあちゃんも妖怪なんじゃないの、
そういう文脈で出てくるおばあちゃんはもうもはや妖怪っていう、ね、
妖怪なんじゃない、
うん、
もはやそういうことなんじゃないか、
いるかどうか分かんないしね、
うん
うん、
妖怪妖怪重い荷物持ってばばねなるわけだけど、うん、なんかあるかな、あのこの条件があるよね、そのさ結局さ本当に言い訳になっちゃうとさ、
うん、
あれなわけで、あ本当に言い訳っていうか悪いことの言い訳とか、
うん、
あの社会的に認められないこと、それは遅刻だったりさ、うん、するわけじゃん、
うん、
あのおばあちゃんに関しては、
うん、
になるとちょっと、まあ、言い訳感が強いけど、
うん、
これ別に割に言い訳しなくてもいいことじゃん、長風呂も長トイレも、
まあちょっと待たせたぐらいの、ね、
待たせたぐらい
の、もしあの次の人がいたらね、
もそうそう、もし次の人がいたらぐらいな感じじゃん、うんうんうん、だからさその軽微なそれこそ歌詞、
うんうんうんうん、
日常における軽微な歌詞について言い訳をしなくてもいいのにちょっとちょけてする時の表現だよね、
なるほどなるほど、だから俺あの自分にだけ先に飲み物が来ちゃって、
うん、
勢いで飲んじゃった時の、
あいいねいいねいいねいいね、ちっちゃいこと
ね、そう、うん、これを何かの妖怪のせいにしたいと、
うん
うん、とかね、
なんか言いたいね、そういうの、ね、
そうそうそうそう、うんうん、乾杯妖怪がいてね、
うん、
もう見えないけど俺にだけ乾杯してきてもう飲んじゃうみたいな、
いいですね、うん、しかもこれがまた個人宗教の文脈であの紹介してきてくれたっていうのも、うん、なんか募ってよかったなみたいな、
いいね、うん、いいね、
果たして個人宗教かどうかっていうのはちょっと怪しいけどもでも日常にそういうものをなんか落とし込むみたいな、
うんうん、
そういうこう人の生活の豊かさみたいなのが見えて、
うん、
僕はこのお便りすごい好き、
そうね、設定が細かかったのも良かったね、
いや本当本当、
うん、
痛いけな山伏って名前も大変いいし
良かった、うん、このメール
すごいまるっといい、
良かった良かった、うん、
あのお便りアワードがあったら対象に選びたいぐらいな感じですよね、うん、あってことなんですけど、うん、まあ、このお便りをね紹介させてもらったのにはもう一つ理由がありまして、
はいはいはい、
あの今回はお便り会、および近況報告会はここで締めたいと思うんですが、うん、次回ですね、うん、個人宗教、
うん、
あのすでに募っていましたね、あれお便り方も別に用意してるんですよ、
ああ、はいはいはい、
なんとそっちに50件近くお便りの方いただいておりまして、
ありがとうございます、うんうん、
そちらの方の内容の紹介をですね、
いい
ですね、次回はさせていただきたいと思います、
うん、
はい、ということでして、今回のゆる民族学ラジオ、お便り会および、近況報告会の方は以上にて終了したいと思います、
はい、
来週も楽しみにしていてください、
はい、
今回もご視聴いただきありがとうございました、
ありがとうございました。